Listen, radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ11月も今日で終わりですね。はい、もう残すところあと1ヶ月ということで、カレンダーもあと1枚になってしまいましたね。なんか寂しいなっていうのと、あと毎年同じことなんですけれど、こう年を重ねるごとに12月とかなんかこう節目節目になると急に忙しくなってきませんか。いろんなところでね、まあそんなことでね、皆さんもちょっとせわしい感じの、この12月になるかもしれませんが、慌てずね、慌てるといいことありませんからね、落ち着いていろんなことを一つ一つやっていきましょう。私もちょっと心がけようかななんて思っております。さあ寒くなってきましたのでね、あまりこうもうそろそろ移動運用に行くのもっていう感じなんですが、もし行かれる方はちゃんとね冬支度をしてお出かけになってくださいね。もう風邪をひいてしまったら大変です。今本当にインフルエンザも流行っていて、周りの方がほんとたくさんなってますからね、手洗いうがい基本です。そして何と言いましてもマスク、一度は外してしまったんですけど、またねマスク生活始めるといいのかななんて思ってます。さあそんなビームアンテナ、今日もですね結構内容盛りだくさんということですので、早速行ってみたいと思います。最後までお付き合いどうぞよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ今日はですね、WB6Z の古谷さん、ジョン古谷さんにお話を伺おうと思います。はい、古谷さんよろしくお願いします。
こんにちは、ウイスキーブラボー6ズル、古谷です。こ
んにちは。はい、古谷さんって言った方がいいですか、ジョンさんって言った方がいいですか。
どちらでも大丈夫です。
どちらでも大丈夫ですか。
はいはい、古谷の香織さんっていうのと三田さんっていうのとどちらでも同じです
か。はい、さあ、もう古谷さんと言いますとね、もう世界各国って言っていいぐらいいろんなところを飛び回ってますけれど、そのなんとですね、世界各国飛び回ってる時にその各国で無線をやってるということを聞きたんですが、はい、
まあ、せっかくですねあちこち来ますんで、その時に今あの好きな無線を、それとあの大体業務の出張が多いんですけども、それで2、3日ということではなくて、1週間土日またぎということが結構多かったんですね。でそんなんで、あの例えばもちろんその、まあ、あのゴルフをしたりとか、それから例えばあの、まあ、海へ行ったりとか、それからドライブ行ったりというのもあったんですけども、どうせだったら好きな無線をここでもやりたいっていうのが最初だったんですね。
日本の方がそういった海外に行って無線で運用するっていうのって難しくないんですか。
いやいや、今はですね、昔は結構大変だったんですけども、今は、まあ、いわゆる総合運用協定というのが、まあ、結ばれていて、まあ、これも、そちらの国の、まあ、ご厚意で、免許をくださいますよというようなものなんですけども、例えばですね、特に、日本の、まあ、アマテム線の免許を持っていらっしゃる方々は、アメリカのですね、連邦、通信局通信委員会 FCC のですね、まあ、あの管轄のところ、つまりグアム、サイパン、それからアラスカ、ハワイ、プエルトリコといったところも含んだところもですね、その管轄なんですけど、そこにいらっしゃるときは非常に簡単になりました。
でその場合って免許って、私たちはね、大体の方は日本の免許、アマチュア無線の免許しか持ってないと思うんですけれど、そういう人たちでもできるんですか、そういった海外で。
そうなんです。今は特にそのアメリカ の、 FCC の管轄のところはですね、日本の免許持ってらっしゃると日本の免許 の範囲、アメリカの、一番最上級のクラスになる、エクストラクラスなんですけども、エクストラクラスとの、重なるところで運用してよろしいということなんですね。だから例えば端的に言いますと、アメリカの場合私たちはエクストラクラス、例えば出力 1.5kW ですけども、もし日本のライセンスが、例えば 50W の移動局のライセンスをお持ちだったらば 50W で移動できる、移動局っていう感覚もすらアメリカにはないですから、だからしかもですね、今はそれを申請をしなくてもできます、
じゃあ日本で1山持ってるって、自分でねキロワットの申請も出してるっていうような方は、海外でも1ワットが出せちゃうってことなんですか？
キロワットが出ます。ですから、ただし非常に面白いのは、アメリカは自国のライセンスが優先されるというあれなので、もしそのアメリカのライセンスを持っていたらば、アメリカのライセンスで出なければいけないんですね。でもだから 時と場合によっては、日本でお持ちのライセンスの方が高いクラスかもしれないですし、そういう場合はアメリカのライセンスで、例えばアメリカの方は、テクニシャンクラスだから、VU しか出られないとかっていうこともあったりしますけれども、一般的にアメリカのライセンスをお持ちでない方が、アメリカにいらっしゃった時に、日本のいわゆる国免許の範囲、それとアメリカのエクストラクラスの、範囲、これの重なるところ、大体気をつけなきゃいけないのは、例えばフォームバンドですとか、そういうことになりますけれども、で、出ることができます。
さあその場合、日本今ねだいぶね無線機も小型化になりましたから、持ち運びも便利になりましたけど、どういう無線機とかアンテナで古谷さんは更新してるんですか？
そうですね、特にこのサイクル25、非常にコンディション、ハイバンドなんかのコンディションが優れてるので、それとあと最近流行りの、デジタル系、つまり FT8 ですよね、で FT8 ですとか、そういったものを、本当に、うまく使えば本当に小さなシステム、小さなステーションシステムですね、設備でも、十分、DX 通信、例えば FT8 で、日本と、例えばその QS をするということも可能ですし、その時に今の新しい 新製品、例えば FTX1 のような、非常に小型な機械、もしくは例えばFT710 ですとか、もしくは IC7300M2、こういった小型機であればですね、普段お使いのものそのまま持っていって構いませんし、これを、例えば、機内持ち込みでもよろしいですし、もしくは通常 の預け入れの荷物でもいいです。それとあと最近非常にいいアンテナが多いですね。例えば第一電波さんなんかから、出ているマニュアル型の、スクリュードライバーの、RHM12、これはオプションつけると 80m から 160m まで出ます。でまさかそんな小さいアンテナでって思われますけども、要はもう創意と工夫、だけですね。私はもうだからいつも大きなアンテナを持っていく時もあります。でも、必ず持っていってるのはこういう小さいですね、スクリュードライバー型のマニュアルのアンテナ、それからあと、カウンターポイズもしくはグランドに使うですね、ラジアルに使うその、コードというかケーブルというか、を持って、いつも行ってます、
ちょっと先ほど見せていただいたら、これって感じでスーツケースにスッと入っちゃうぐらいの大きさですよね、アンテナも。
そうですね、だからもうそれで十分ですね。それと例えば三脚ですね、折りたたみ式の三脚で今非常にいいもの、例えばやっぱりみんな今デジカメで皆さん使ってらっしゃると思うんですけども、軽量で、そして小型といういい三脚が出てますので、この上にアンテナを立てるということが可能になります。でただやはり気をつけなきゃいけないのは、例えばホテルなんかにお泊まりの場合ですと、必ずやっぱりマネージャーの方、例えば総支配人の方に、お断りを入れてご許可を取ってというのが、やっぱり他のお客様もいらっしゃいますし、望ましいかと思います。
でも実際にそれ本当に飛ぶんですか？
驚くと思いますけれども、はい、私が、サイパン、パラオ、それから、まあ、ヤップですとか香港、この辺りに、まあ、ちょっとあの、まあ、仕事でよく出るようになったんですけども、それが、日本に来て行くようになったのがですね、2018年の、まあ、秋ぐらいからだったんですね、うん、で、まあ、今から、まあ、大体7年ぐらいなんですけども、その間に実は残念ながらコロナがありましたでしょ、うん、ですからそれが4年間ぐらいあって正味3年間ぐらいしかできてなかったんですけども、ちなみにですね、サイパンだけで私なんとびっくりしました、 5000QS をしてました。DXCC のエンティティでいうと150ぐらい QS をしてました。びっくりです、自分でも
びっくりですね。だから本当にこんな、ね、お手軽なので飛ぶということですね、うん、あとちょっとね気になったのは、今結構手荷物検査で厳しいじゃないですか、はい、無線機とかアンテナとか持ってって何か言われないですか。
そうですね、ですから、今は例えば日本 の、 免許証、従事者免許証にも、英文が書いてありますから、聞かれることはあります。それは大体ですね、税関、カスタムが多いんですね。要するにこれを持ってきて売るんじゃないですかっていうことですね。だからこれはいやいや私のホビーですと、私のホビーのヘムラディオですと、ですからこれまた持って帰らないと、私日本で私のホームでエンジョイできませんって言われるんですけどもね、ほとんどそういうことはないですね。聞かれることはないのと、何のためにこれを持ってきて、そしてそれをまた持って帰るんですっていうことがはっきり分かれば特に問題はないですし、今セキュリティ上で問題になるようなこともないですね。
そうですか、じゃあ安心ですね。じゃあね、ちょっと本当に海外に行って、ね、奥さんや子供たちはショッピング行ったりして、ね、楽しんでるのにお父さんやることないって言った場合には無線機持っていけば、
本当に今無線機だけポンと、例えばスーツケースの中に本当に入ってしまいますし、それからアンテナも入りますし、それからあと、家族でも、記念撮影で使う三脚もありますから、うん、全部こうひとまとめのスーツケース、そして家族3人で例えば行くとしたらば、例えば、それぞれが皆さんね、振り分けて持っていけばっていう風な形になりますし、ぜひですね、エンジョイされるといいかなというふうに思ってます。ちなみに私また再来週にですね、またちょっと半分仕事を兼ねてなんですけども、また、サイパン行ってきます。
はい、じゃあぜひね皆さん WB6Z、このコールサインが見えたらFT8 だったら見えたら古谷さんですんでね、ぜひ更新してみてください。
本でも出てきます
からね。あ、本でもね、はい、はい、ということで今日は海外のね運用についてジョン古谷さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。 See you on the air 73. Thank you。
はい、いかがだったでしょうか、ジョン古谷さんのねインタビューでした。さあ、それではですね、ここで1曲聴いてください。明日から12月ということでこちらの曲を選んでみました。タッキー&翼で12月の花です。どうぞ。
咲いた雪の花、季節に乗って旅立ち教える。目を閉じ溢れ出してくる大切なこと、約束するよ。海辺の太陽沈むまで見て、夢を語ってた。あの日愛していると言えたから、今日がある。12月の花、天使たちが 人で手を取り明日の地図を描いては君の心を抱きしめたいよ。光輝く流れ星が綺麗なあの丘で君と出会い、少し照れてた顔が可愛かったよ。12月の花、天使たちが
6.2 FM Paloon。
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ11月も今日で終わりということで、残すところあと1ヶ月
ね、あの回数数えたら今日の番組入れてあと5回で今年が終わるっていう感じで、
そうなんですよ。
いやもうバタバタと慌ただしい1ヶ月になりますよ ね。
もういくつ寝るとお正月がもう
本当ですよ ね。あの水戸の駅前のイルミネーションももう始まってるんですよね。
始まってます、始まってます。
おあ、はい、見に行かなくちゃ、
その疲れが
そうですか
はい、その疲れとなんかイベントが立て続けに入っちゃってるから疲れが溜まりきってて、もう大変です。
大変ですね、これからあと1ヶ月頑張ってください、
はいはい、1ヶ月ちょっとはね夜が心配で雨降った時なんか大変で眠れない
あ、そうですよね。ってメンテナンスしないといけないから。
そうそうそう。
そうですか。
時たま夜中に行ってね、なんかごそごそやってると誰かいるみたいに言われて
なっちゃいますね
、はい、さあそれでは無線会の方はどうでしょうか。
はい、ハムライフ .jp で11月の22日から28日までに出したニュースなどから特に注目を集めたものを、ご紹介します。
はい、
はい、まずはですね、明日郵便局に急げという話なんですけども、
なんだろう。
はい、あの JAL 会員が対象のあの年に一度のアンテナ保険、アンテナ第三者賠償責任保険というやつなんですが、2026年の、分がですね、明日12月1日の月曜日で、締め切りになります。
はい、
はい、で払い込み分の締め切りなんで、あの明日手続きをして郵便局からお金を振り込めば、2026年分あの保険 OK ということになります。
はい、
でこの保険はあの管理の不適間とかでアンテナとかタワーが倒れてしまって、うん、ご近所に損害を与えたというような場合に備えた保険で、支払いの限度額が一時保護5億円とかですね、非常に保証内容が充実していて、結構やっぱりあの利用されるような事故になってしまった方もいるみたいなんですね。
はいはいはい、
2025年分はね8100人が加入してるっていうから、なかなかの規模なんですよ。
これね、あのお安くなってる分毎年自分で手続きをしないといけないっていう、ちょっとそれがね、はい、皆さん忘れちゃうところなんですよね。
そうなんですよ。それであっという間に12月が来てしまいますので、うん、
締め切られちゃった終わっちゃったみたいなね
あの本当それで毎年 SNS を見てると、しまった間に合わなかったっていう方もいらっしゃいますので、あの本当に、これはリマインドで明日郵便局へ急げということになります。
そうですね、はい、この1箇所あたり1800円っていうのは本当にね、うん、それと、ね、あのお隣の家壊しちゃって何千万とこと考えたら安いですよね。
これは本当に、ね、入っておくべきだと思います、うん、ちなみに去年まで1600円だったんですけど今回から200円値上がりして1800円になったようです。
はい、じゃあぜひ皆さんね、はい、忘れてる方いたらあっ、これ JAL ニュースを撮ってらっしゃる方その JAL ニュースに申し込みの確か振り替えの用紙ついてましたよね。
はい、あの10月に発行された JAL ニュースの2025年の秋号にあの振り替え用紙と申し込み表が閉じ込まれています、はい、それからインターネットからの申し込みも今できるようになってますので。
そうなんですね、
はい、大丈夫だと思います。
じゃあとりあえずネットでやって、はい、お金は郵便局に振り込みに行くということですね。
はい、はい、そうですね、はいはい、
そしてもう一つは、
はい、ですね、あの JAL の会員局名録というのが毎年、ほうほう、あ、ごめんなさい、2年に一度、1月の下旬に発行になってます、
はい、
で今度は2026年の1月に会員局名録の2026から2027年版っていうのが出るんですけども完全予約販売でしてこちらもですね12月5日の入金で締め切りになります。
もうこれも急がなくちゃ。
そうなんですよ、はいはい、それで、お値段は税送料込みで4400円で、これも JAL ニュースの秋号にあの閉じ込まれている専用の申し込み表で郵便局から振り込むっていう形なんですね、
はい、
で今までは予約特価とその後の通常価格っていう2本立てだったんですけども、うんうん、今回は予約の価格だけで締め切ったらもうその後は販売しないよっていう形になってますので、
はい、
ちょっと注意が必要です。
ね、結構、まあ、2年の間に変わってらっしゃるところもあるだろうからね、新しいの欲しい方は急がないといけないですね、
うんうん、そうですね、私も2年に一度必ず買うようにしていて、うん、何日か前に慌ててあのお金を振り込んだんですけども、
はいはいはい、はい、
これも、もうすぐ締め切りが来るよということになります。
はい、じゃあ皆さんねちょっと締め切りでお金を振り込まなくちゃいけないのが今週立て続けですから忘れないように
そうですね、はい、まとめて明日郵便局に行くのがいいかもしれません。
そうですね、はい、小島まだなんて言ってると忘れちゃいますからね
そうですね、
はい、そんなのがね皆さんちょっと気になっているということですね。
はい、
はい、じゃあもう一つは、
はい、ですね、岐阜県に、アマチュア無線ショップの CQ オームというお店があるんですけども、
はい、
ここがね、最新のアマチュア無線グッズをいくつか作りましてそれをちょっと現地に行って、写真を撮らせてもらった記事がですね、非常に、好評を、得たみたいです。
はい、
3つ新しいグッズが出まして1つがですね、新カテゴリーなんですがトイパドル、おもちゃのパドルCWT1 というものなんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、モールス電信を打つための、縦ブレの電源ではなくて横に2枚レバーのついた、
うん、
端点と頂点の出るいわゆるパドルですね、
はいはいはい、
でこれなんですが大きさが横30mm、高さ20mm、奥行き40mm っていうかなりね超小型なんです。
超小型、はいはい、うん、
前話題集めたモールス電源ミニチュアコレクションという建物電源がありましたよね。
ありました、ありました、う
ん、あれよりもねだいぶ小さいです。
あれよりちっちゃいの？
あれよりちっちゃいです。
おーろーろ、
うん、それなのに、うん、でこれ業務用の 3D プリンターで作ったらしいんですけども、
はい、
結構打ち心地が良くてですね、あ、このお値段このサイズにしてはちゃんと更新使えるなっていう感じなんですよ。
じゃあちょっと移動運用で CW もやってみようっていう方は荷物にならなくていいですよねこれね。
うん、いいですね。で、ストラップ用の紐をつける穴まで開いていますので、まあ、キーホルダーみたいにぶら下げるのもいいかもしれません。
可愛いかもしれないですね、なんかね、うん、うん、
お値段がね2750円税込みということなんで結構まあ安くてちょっとこれは確かに面白いトイパドルだなと思っています。
そうですね、はい、
うん、そんな発売がね来年の1月からなんですけども、
あ、まだなんですね、はいはい、
うん、アイコムの IC7300 Mark II を CQ オームで予約した方には漏れなくプレゼントだそうです
はい、はい、じゃあぜひ皆さんね、こちら7300買わない方はじゃあ買ってください、パドルの方
そういうことですね、はい、
さあそしてもう一つがもうなんだろうなこれは、
はい、ですね、あとシキオムさんはFTX1 フィールドの、プロテクター、傷つき防止用のものですとか、
はいはいはい、
それから車体用のマグネットステッカーなんかも出してますので、これはぜひちょっと記事でご覧いただきたいと思います。
はい、わかりました、はい、
それとですね、八重洲無線が1年ぶりに FT ボディ、ハンディ機の新しいファームウェアを公開してまして、はい、これも久しぶりということで注目を集めています。お、
はいはいはいはい、
去年の、ね、8月以来のアップデートで APRS の機種の判定に、まあ、新しく登場した機種を追加しましたっていうものなんですけども、うん、FT ボディ久しぶりということでですね、結構かなりたくさんの方が、ファームウェアに気がついてダウンロードされているみたいです、
ね、ついついこのファームウェアやらないで使っちゃってるよっていう方も多いと思うんですけど、たまにはやった方がいいですよね。
たまにはやった方がいいと思います。書いてあるこの APRS の機種判定だけじゃなくて、もしかするとなんかそれ以外のバグが取れたりっていうこともありえますので、やっぱりファームウェアは新しいものを入れておくのが一番だと思いますね。
はい、そうですね。じゃあそんなのがね、皆さん注目しているということですね。はい、はい、じゃあ短めにもう1本ぐらい。
あ、そうですか。はい、じゃあ他局になりますけども、アゲオ市に開局したコミュニティ FM の、アゲオ FM 通称アイラジっていう局がですね、10月の25日から、毎週土曜日の夕方に新しいアマチュア無線番組ハックワンアマチュア無線部っていうのを始めたというニュースが、話題になりました。
はい、
ですね、特徴は毎日土曜日の18時から45分間生放送なんですよ。
はい、
で地元のアマチュア無線から3名の方が楽しい話を繰り広げてるっていうことなんですけども、インターネットのライブストリーミングの配信はあるんですが、放送後の音源公開がないので、もう本当にこの時間にラジオだかインターネットだかで聞いてないと聞き逃しちゃうよっていう感じでね、ちょっとなかなかスリリングで面白いです、はい、
この前ちょっと私埼玉のハムの集いにお邪魔させていただいたんですが、はい、
そうだ、あげおしだ、
そうです、はい、ですのでね、このアイラジさんいらっしゃってこの番組の PR をしてらっしゃいました。
はい、あ、そうですか、
はい、はいはいはい、ね、まだまだ開局したばっかりですからね、8月の9日でね。
うん、そうですね、放送局自体がまだまだ3ヶ月ぐらいですのでね、これからいろいろ充実してくるのかなと思いますけども、
そうですね、ですから
生番組で、話がなんか皆さん乗ってくると次の番組の時間にまで食い込んでなんかお話をすることがあるらしくてですねすごいなと思いました。
時間オンエア時間的に大丈夫なのかなプログラミング ね、 どうね、普通こういった関東の会はね、局は、はい、会議があるんですけど、ちょっとこの開局してからの後の会議がないので、それで私たちもまだお目にかかってないって感じなんですよ。はい、
そうですか、うん、あ、じゃあやがて会合があると皆さんアイラジさんと顔を合わせて、
多分来年あると思うのでまたその時に、ね、お会いすることになるんじゃないかななんて思いますけどね、
はい、
はいはい、じゃあそんなことでね話題になってるということでしたね。はい、じゃあ羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか、ね、冬休みも入りますから、ちょっとその冬休みを利用して海外で無線やってみるのもいかがでしょうかね。ちょっとですね、インタビューしたところが賑やかなところだったので、ちょっと後ろね雑音があったかと思うんですが申し訳ございませんでした。さあ、週末はですね、こちら12月1日から12月15日までは香川のマラソンコンテストが行われてます。15日間ということで明日からですね、そして12月7日の日曜日には京都の方でKCWA の CW のコンテストがあるということなんでね、ぜひホームページの方覗いてみてください。さあ、そろそろ冬なのでね、イベントが少なくなってきたので、はい、番組の方もねちょっとイベント紹介がなくなってきましたけれど、皆さんにためになる情報このビームアンテナでもお届けしていきますので、ぜひ皆さんね、楽しみに聞いてくださいということで、今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。